Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、当館の教育普及プログラムで講師をお願いしております彫刻家の三宅一輝さんにお話を伺います。三宅さんは木を使って人間の身体とそれに内在する精神を表現しているアーティストです。木の特性を生かして人間の足を表現したシリーズや、大自然と人間の結びつきを身体で表現したヨガシリーズにこれまで取り組まれてこられました。今年は神の像で心臓というテーマで木に宿る精神の造形化に取り組まれておられます。当館の教育普及プログラムの中で、美術館の機能を生かし美術を多角的に体感していただく通年の総合講座美術大学や、群馬県にある区民健康村で自然と向き合いながら行うワークショップで三宅さんには講師をお願いしています。どの講座でも真剣に美術に向かう姿勢や、優しい言葉で明瞭に制作について語る三宅さんは受講生から大人気です。今回はアーティストとして美術館のワークショップに関わることをどのようにお考えか伺ってみたいと思います。ナビゲーターは私、島田が務めさせていただきます。本日はお越しくださいまして誠にありがとうございます。
こんにちは、三宅と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。三宅さんは彫刻家の作家さんだそうですけれども、どういった作品をこれまで作ってこられたんですか？
私の作品としては、大きく2つの作品をね、これまで作ってまいりました、はい、その1つが素足言葉、はい、もう1つがヨガというテーマでやってまいりました、はい、その最初の素足言葉という作品なんですけれども、はい、漢字で素足に言葉と書くんですけれども、
はい、
これはですね、カヤという木に出会ったことから生まれまして、
はい、
女性のしなやかな足のイメージっていうものがあったものに対して、
はい、
かやというとても繊細緻密で香りも良くて、はい、色も綺麗で、そのイメージがですね、足ととてもあったんですね、はい、それを作品化できないかってことから生まれたものなんです、
はい、
でこの作品を作ったことで、はい、私の彫刻家としての方向が決定したように思ったんですよ。それなぜかというと、
はい、
まずそのカヤという木の性質を使ったってことで、木の特質を生かす、最大限に生かすっていうこと、でもう一つはどの木をどういうふうに使うかっていう適材適所っていうことに発展したわけですね。でこのテーマをやったことで自分の目標化としていろんな方向を追求することができた最初の大きなテーマとなりました。
なるほど。じゃあ次にこのヨガというシリーズについて教えていただけますか？
ヨガのシリーズは6年ほど前からスタートしたんですけれども、
はい、
これは私の体験から生まれたもので、
はい、
まあ、それまではその先ほど申しました素足言葉というテーマでやってまいりましたけれども、
うん、
女性の足の綺麗なものを彫っていてもいずれ多分表現の幅に限定されて壁にぶち当たるんじゃないかっていう懸念が本人にもあったんですね、
はい、
その時にヨガっていうものが出会いまして、
はい、
それがまあよく人からね、うん、聞かれるんですけれども、
うん、
実は健康管理のために始めただけなんです。なんでかって言いますと、
はい、
彫刻家っていうのはスポーツ選手と似ているところがありまして、
私
の持論なんですけれども、
はい、
いくらいい作品が作りたいと思っても、うん、またはいいアイデアが浮かんだとしても、
うん、
自分が健康でないとできないんですよ。
それはやっぱり木が重いとかそういう、
いえいえ、もうそれ以前に、
はい、
もう熱があったら本を読む気にもなれないじゃないですか、
うんうんうん、
もう立つ気にもないなれない、そういう体の具合が悪い時に、うん、ましてや今島田さんがおっしゃったように重いものを動かしたり、
う
ん、飲みを振ったりしてっていうことは、うん、到底できないわけです。そうすると、やはりどれだけ自分がいい状態の健康を保てるかということになるので、
はい、
体が資本ってことから、
あ、なるほどね、
まずヨガ始めたんですよ、
はい。
それだけだったんですけれども、
はい、
それをやっているうちに、まあ、ヨガっていうものは身体的なものですから、うん、その形が美しかったんです。
あ、
なぜかというと、素足言葉の場合は、 外面的に美しいものを求めてたんですけれども、うんうんうんうん、このヨガをやることで、はい、内なるものから、うん、内側から張り詰めた緊張感、うん、内側の精神が張り詰めた形っていうものが見えてきたわけですね、はい、これは彫刻家、彫刻になるぞと、うん、彫刻家できるぞと思ったんで、うん、これは面白いと。で、自分の生きてヨガをやってるってことと、はい、彫刻をやってるっていう自分がまたこれがクロスしたわけですね、うん、これはいいテーマだと、うん、これでもう少しシリーズ化して、追求してみようってとこから、ヨガのテーマが進行しました。
なるほど。彫刻でヨガというテーマはよくあるんですか？
いえ、おそらくないと思います。はい、ヨガっていうのは4000年の歴史があるんですね、実は。はい、もう人間の歴史上でも相当古いと思うんですけれども、そのヨガっていうのは、まあ、そこから仏教が派生したり、あと哲学になったり、
うんね、
または医学にもなったりしてるんですけれども、不思議に彫刻になってないんですよ、はい、それに気づいて、はい、あ、これを彫刻にやるってことは本当に意義のあるテーマだと、うん、ますますやりがい感じました、
うん、面白いですね、
今
年は新しいテーマに取り組まれているということですけれども、どういった作品を制作されてるんですか？
今年個展で発表しまして新しいシリーズをスタートしたんですけれども、はい、心臓彫刻ということで、はい、神の像の心臓の彫刻です、はい、それをスタートいたしました、はい、それまでヨガのシリーズを継続中でしたんですけれども、はい、まあ、これは先ほど申しましたようにすごく壮大なテーマでやりがいがあると思っているのは確かなんですけれども、はい、それでも表現できないことっていうのが出てきまして、はい、いくつか自分の中で溜まってきたんですね、うん、ただそれをどう表現していいかわからなかった、うん、その時に素材である木の性質を最大限生かすっていうことを追求していった時に、うん、日本のアニミズムを研究してたんですけれども、はい、その中に木に宿っているものっていうものを形にできないかってことで、うん、心臓彫刻というものが生まれてきたように思います。
なるほど。仏像というのはよく聞くんですけれども、心臓、神の像というのはどうして神の像にされたんですか？
仏像というのはとても皆さんもよく聞くと思うんですけれども、はい、仏像は仏教の神様なので、はい、お釈迦様ですよね、うん、でも 神というのは神道、日本古来の神道で、うん、神道というのはよろずの神といって、うん、一人じゃないんですよね、神様はね、でいろんなものに宿るわけです、うん、山に宿ったり、うん、滝に宿ったり、そして木に宿るんですね、それをよりしろというんですけれども、はい、そこ木に宿ったよりしろを形にしようと思ったわけです、うん、まあ、神道と言いますのはそういう八百万の神を継承化したもの、うん、そういうものだと思います。仏像は本当に具体的な仏教の経典に従って仏様の姿なんですけれども、うん、そういう日本の場合は目に見えないそういうものを形にした、はい、うん、そういうものが心臓と呼んでいいんじゃないでしょうか。
なるほど、わかります。
ですね、その心臓なんですけれども、どうして生まれたかと言いますと、その神が宿るとさっき言いましたけれども、はい、それが突然見えてきたことがありまして、
それは木の中からその像が見えて、それを削っていくっていう、なんか仏師とかそういう体験をされるとかって
よくあります。夏目漱石の話でもそういうのあるんですけれども、仏師の話ですと、その木の中に、うん、仏像が埋まっていて、はい、これを掘れば仏様が生まれてくるんだっていうのがあったん、はい、でも実際は私はそういうのは否定的な立場で、実はそういうのを言いたくなかったんですよ、はい、そんな中に埋まってるのを掘り出せばいいっていう、そんな生優しいものではないっていう主張だったんですけれども、うん、そんな私がそういう心臓が見えてしまったと、うん、というのは単にそういう神秘主義的なものではなくて、はい、もっといろいろな私の想念が形になったものなんじゃないかなというふうに自分で解釈して、はい、これは心臓として自分が表現してもいいんじゃないかと思ったわけです。
はい。なるほど。ところで、そういう制作活動をされている三宅さんですけれども、 世田谷美術館で美術大学の講師を長くお務めかと思いますが、どういったきっかけでこういったお仕事をするようになられたんですか？
はい、今年でやらせてもらってから9年目になるんですけれども、はい、最初は先輩からお声をかけていただいて、お手伝い感覚でお引き受けしたんですけれども、
はい、
次第にやりがいを抱くようになってきまして、それなぜかと言いますと、
はい、
この世田谷美術大学ってここの受講生の方がね、はい、もう皆さんものすごく熱心なんですよ。
うん、
最初はそのようにお手伝い感覚でね始めたんですけれども、あれだけ真剣に取り組んでもらいますと、
はい、
当然授業をね行う講師の方ももうそれに答えなきゃいけないと、
はい、
もうこちらも熱心にならざるを得ないんですね。
うん、
これはもう本当にとても嬉しいことで、
はい、
受講生の方々のおかげで講師としてのモチベーションがもうとても高くなりました。
うん、
毎週一回授業やらせてもらって、はい、もうとても楽しく今やらせていただいております。
うん、世田谷美術館の美術大学というのは大人な方が、学生さんといいましても一般の大学の学生さんの二十歳前後という学生さんではなくて、年齢層が非常に幅広いかと思うんですけれども、どういうふうに感じられますか？
最初はですね、本当にほぼ大半が私より年長の、いわば人生の大先輩なんですよ ね。
そうですね。
もう最初はですね、とても緊張しました、もちろん。
はい、
それですけれども、先ほど受講生がやる気がある、熱心だというふうに申し上げましたけれども、
はい、
講師もやる気をがあるという意味では、これは同等じゃないかと、年齢に関係なくね。実際の年齢は確かに先輩方が多いかもしれないけれども、
はい、
一生懸命やるっていう熱心さっていうことでは、同等にこちらも自信持ってやっていいんじゃないかというふうにある時思いまして、それからは年配の方に対してでも気遅れする必要もなく、っていうことがやっていけるなと思いました。ただまあもちろん人として、はい、そういう方に敬意を忘れてはいけないなということだけは常に意識しておりますけれどもね。
なるほど。これまで世田谷美術館で行った他のワークショップ、美術大学以外でですね、企画展など他の教育普及のプログラムのワークショップもお願いしているかと思うんですけれども、どういったワークショップを行われてこられましたか？
おかげさまでいろいろやらせていただいて、
はい、
夏休みの子ども美術大学であるとか、はい、あと群馬県の川場村の出張授業などやらせていただきました。
はい、
特にこの川場村のワークショップなんですけれども、
はい、
今年で3回目なんですけれども、
はい、
これはもう都会の美術館ではなかなかできないことができる、本当にいい絶好の機会ですね。
やはりそれは自然に囲まれてっていう、
はい、そうなんです。それが特徴だと思うんですけれども、
はい、
この通年やらせていただいている美術大学の方の基礎編では、リンゴを描いて彫刻をするという授業を行っているんですけれども、
はい、
その川場村では、
はい、
そのリンゴが木に実っているところから模擬で、それをデッサンして作るというのをそこからやれる、
はい、
これはもうリンゴの産地の川場ならではの特徴だと思うんですね。
なるほど。
で2回目、その一昨年なんですけど、去年ですね、
はい、
その時は川場村の野菜を
デッサン、収穫して、
はい、そうなんです、収穫しまして、
はい、
その収穫したてのものをデッサンして、
はい、
さらには夜は食べて、
食べたんですか？
もう、やはり美術っていうものは、
はい、
いろいろ発見して感動して、またいろんな面で楽しくなきゃね、いけないと思いますので、はい、その楽しさにあふれてる、それを見出してくれる、そういう場が川場村なんじゃないかなと思います。
なるほど。面白いですね。
ええ、
はい。昨年は橋本平八と北園勝栄展のワークショップをお願いしましたけれども、いかがでしたか？
これはまた川場村の方とはまた別でですね、何より私自身が本当に勉強になりました。はい、本当にありがたいことでした。
はい、ありがとうございます。
なぜかと申しますと、
はい、
橋本平八という彫刻家は知る人ぞ知る彫刻家なんですね。
うん、 そうですね。
しかし、美術市場の、では、本当に重要な作家でして、これは同業者として、彫刻家として、平八を深く研究する、すごく大きなきっかけになったんです、この展覧会は。この展覧会自体も、もう三十数年ぶりだと思うんです、こんだけ大々的な。私も初めてあれだけの、規模の展覧会を見させてもらい、またこれに関連した授業をする、しなければいけないということで、私自身も勉強しなきゃいけないわけですね。そのことで、いろいろとこれまで分からなかったことが、いろいろ分かってきまして、そのことでもう非常に、ためになりました。
例えばどんなことが分かったんですか？
授業ではですね、平八の代表者作にちなんで、石を掘ったんですけれども、石を掘るっていうことを、ただの石を作った彫刻に見えるんですけれども、どうしてこういうものを掘ったのか、平八はどういうものを込めたのか、っていうことを、自分自身が知っていないといけない。そうしないと授業できないから。そうしましたら、その平八が込めた、石に込めたものには、山岳信仰であるとか、平八の精神的なもの、信仰的なもの、そしてどのように取り組んできたかっていう平八の背景まで見えてきて、これは彫刻家として、彫刻家のあるべき姿として、非常にそこから、平八から学ぶものがありまして、その片鱗をワークショップで伝えることができないかなとも思いました。そうして、このように平八のどのように作ってきたかっていう精神的な背景が見えたことで、実際私自身の作品にも、変化が出てきたんですよ、実は。それがやはり振動彫刻にも最近はやっておりますけれども、そこにもきっかけにもなってるんじゃないかと思います。このように私の作品も進化するっていうことで、このワークショップが、非常に役立ったことで、高連鎖、いい、好循環が起きてるんじゃないかなというふうに、思っております。
参加者の方たちもですね、橋本平八になった気分で、その石についてという作品を作られていましたけれども、それに関してどう感じられますか？
最初心配でしたね。石、なんで石なんか掘らされるのって思うんじゃないかと思ったんですけれども、本当に皆さん真剣に掘ってくださいましたし、私がこう説明したことに対して、本当に理解を示してくれましたし、本当に平八のことを、平八の素晴らしさがね、このワークショップ通じて少しでもなんか広まったら、嬉しいなと思います。
大いに理解されたのではないかと思います。ズバリ、三宅さんから見て、ものづくりの本質とはどんなことでしょうか？
いや、これはなかなか大きいテーマを振られましたね。はい、それでですけどね、この、世田谷美術館で仕事をさせていただいて、最もやりがいがあることが、この本質を、ものづくりの本質を教えることができるっていうことなんです。
はい、
これは担当学芸員の東谷さんの信念と共通していまして、はい、私と本当に意気投合しまして、私はその理念を現場で実践しているのかなと思ってます。
はい、
絵画も彫刻もですね、はい、どうしても技術は必要なんですよ。だけれども、そういうものは自然とついてくるものなんです。技術というもの、テクニックというものはね。うまく見せようっていうことはですね、美術の本質からは離れたところにあるんじゃないかと思うんですね。うまくなくていいんですよ、本当に。大切なのはやる気と感動であって、よく、こういう人がいるんです。私には才能がないからとか、経験がないからっていう前置きする人が多いんですね。はい、だけれども、この美術大学の長所っていうのは、受講生ほぼ全員が初心者であるってことがいいことだと思うんです、逆にね。大学が受験だったとしたら、合格しなきゃいけないですよね。そういう結果が求められてしまう。そういうことはすごく辛くてですね、やはりテクニックを無理やりつけなきゃいけないところも出てきてしまうんです。そういう大学合格とかそういうもの、縛りがないっていうところが、美術大学っていう場所を、ものの作りの本質を知るのにいい環境になってるんじゃないかと思うんですね。自由にやれますし。で、何よりも、その受講生の皆さんが、そういう縛りがない分、意欲がすごくたくさんあるわけですね。やる気に満ちているわけです。とても清々しい、それが私は見ていて。 もう本当に若々しいわけです。
なるほど。
実際の年齢は皆さんは、私よりの大半は、年配の方が多いんですけれども、うん、やはり何かに夢中になっている時が青春だっていう言葉が本当に実感できますね。あの受講生を、見てますと。
なるほど。そうなんですね。じゃあいつもこう皆さんにこう感動に満ち溢れたそんな姿でいてほしいというご希望は？
そうですね。私の授業のテーマの、うん、としては発見と感動ということがテーマにあるわけですね。
発見、
何かを発見してそれに感動する、うん、これが美術の本質の原点じゃないかと思うんです。
あ、作っての感動ではなくて、何かを作る中で発見したことに対して感動する、
両方ですね。発見したことで感動することもあるし、うん、感動したことで発見したこともあると思うんですね、うん、それ両方は両輪のようになっているんですけれども、うんうん、大事なことは、うん、その感動の心が動くってことなんですよ。感動って心が動くって書きますよね。
ああ、そうですね。
心が動かされないと、うん、やはり美術の本質と離れていくと思うんですね。
うん、なるほど。
テクニックでね、表面的な美しさってものがあると思うんですけれども、はい、そのような上面の綺麗さでは心が動かないんですよ。
ああ、確かにね。
作る方が心を動かされなかったら、見てる方はもっと心は動かないわけですよ。
うん、
ですから、ものづくりという作る方の立場とすれば、はい、作る方がどれだけ好奇心を持って発見をして感動するってことが大事だと思うんです。それが形となった時に見る方も感動するわけですよ。う
ん、あ、なるほど、ね。
それがなくなってしまったら、うん、本当にテクニックだけが上滑りしてしまう。そういうものっていうのはもう世の中に今溢れてまして、もう本当に上手い人はもういくらでもいるんです。
そうですね。
もう上手い、そんな上手いものだけは見たくはないわけです。見たいのはこちらの心が動かされるようなもの。そういうものが見たいんですよ。
ああ、なるほど。なんか三宅さんにこう教えていただけると、心を動かすという体験ができるんですね。
あ、だといいんですけれどもね。岡本太郎さんがね、はい、下手で結構。って言ってた、
はい、
言ってたんですよ、うん、うまく描くなとも言ってました、うん、もうそれは多分そのような表面的なものを求めるなというそういうことなんじゃないかなと思うんですね、うん、やはりこう下手でも何か発見して感動したら、うん、もうそれは誰かに伝えずにはいられなくなると思うんですね、
うん、
その表現の一つが絵画であったり、うん、彫刻であると思うんですね、
うん、
このようなことを私は授業でやってるわけですけれども、
はい、
私自身もそういうことを言うからには、うん、自分自身ももう何十倍もそのことについて理解していないといけないっていうことがあるんですね、うん、
はい、
でこのワークショップをやらせてもらったり、また美術大学でこういう授業をやらせてもらうことで、うん、その都度ものづくりの本質は何かってことを毎回私自身も考えてます、
うん、
そのことで私自身もいろんなことを発見してます、
うん、
で皆さん受講生の皆さんからまた逆に、ね、教わることも多くてですね、
はい、
まあ、毎週それ本当に楽しくて、
はい、
私自身も発見して感動して、はい、またそれを伝えることができたら、うん、これは本当にいい講連鎖なんじゃないかなというふうに思っております、うん、
なるほどね。じゃあ皆さんと一緒にものづくりを体験し、その本質も一緒に、追求していくという感じですかね、
はい、そうです、はい、もうそれがやっぱり美術の楽しさだと思うんですよね、うん、一緒に美術を楽しめるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思っております。
本日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
毎年秋に自然に囲まれた群馬県の川場村で2日間のワークショップを行っております。今年は木に宿る精霊を意味する小玉という題で美術の本質に迫ります。今年は応募を締め切ってしまいましたが、毎年行っておりますので、ご興味のある方はぜひ夏に世田谷美術館のホームページをチェックしてみてください。